日本即興コメディ協会、インプロと愉快な仲間たち。
お笑いとインプロで言うと、はい、今お笑いは M1 グランプリが、ちょうど決勝進出が発表されてっていう感じで、まだ決勝戦はねもうちょっと時間ありますけども、M1 見てて、この間ねウエストランドが、
はい、
準々決勝で多分敗退しちゃったんですよ、
はい、
でまあ去年とかもよく受けてたけど落ちたってね、同じぐらいで落ちたのかな、多分準々決勝ぐらいで落ちたのかな。で今年も結構受けたらしいんですけど、また落ちちゃって、結構ポッドキャストとかウエストランドもやってんだけど結構荒れてて、まあ、毎年結構ね浮気してんだけど、で今年も結構荒れてるっていうかね、なんかもうほんと、もうでも文句っていうかもう嘆きみたいな感じ、なんかもうちょっと悟りみたいなのも入ってたりして、井口くんっていうねそのボケの方がいろいろ話して、まあボケじゃないかツッコミか、まだ基本井口くんがバーって喋って笑いそうですね、タイプだけどね。で言ってたのはまあ、ちょっと落ちたことに関していろいろ話して、その後でそのポッドキャストの中で、まあ、ネタに関してね、まあでもよくよく考えたら俺らのネタなんてね、なんかもうくだらねえネタなんだみたいなことはまあ言ってて、でそれなんでくだらないかっていうと、他の例えば決勝進出者の人とかはすごい作り込んでて、例えばシステムがしっかりしてるとか、こうなんて言うんだろうな、まあ、仕掛けって言ってたかな、なんて言ってたかな、まあそういうのがしっかりしてる、設定がしっかりしてるかもしれないけど、俺らのネタはなんかその場のお客さんを結構楽しませれば OK じゃないけど、みたいな感じだと、
はい、
であと言ってたのが、その落ちた準々決勝の時、最初になんか一言ちょっといじるみたいな、なんかこのブロックなんかこんなやつばっかかよみたいな、なんかわかんないけど、その場の利用した多分前の組のなんかネタを受けて自分たちのネタとちょっと被っちゃうからかなんかわかんないけど、だからそれいじったことを言ったよね。
最初それがいい塩梅なんです
か。いい塩梅なんです
ね。これね、いい塩梅の松村くんがその話してたんですけど。
じゃあそれをまさにいじることを最初に言ってね、笑い取って。
はい、
で、でネタの中でもね、うん、井口が言ってたのはそのポッドキャストで、俺らのネタは最初に考えた台本のネタじゃない、部分で結構笑い取ってる、てかもうそこでしか笑い取れてない、そういうのは台本作った時、大体一晩かけてもう一日のネタ書き上げるらしいんだけど、夜中に、でそれをライブにかけると、その時受けないから、それだけじゃ、そのライブでやってる途中にアドリブでなんか足すんだって、
あ
ちょろちょろっと、そこで受けたものを寄せ集めてその M1 の予選で出すらしいんですよ。ってことは、インプロだなって思った。
いや、だってセカンドステージでやってること、セカンドシティでやってること変わんない。
そうですね。
これはだから意外だ。まあ聞いてて、まあその別に井口は全然、なんていうか、それはたまたまそういう話を言ってて、僕は勝手にね、そこにただインプロだっていう、ところ、そこのアンテナがキャッチして今話してるんですけど、すごくねそれがねへーと思ったんですよ。その最初にいじったっていうのももちろんインプロじゃないですか、まあ、だから井口的にはまあだからこういうネタはあんま評価されないみたいなことを言ってたんだけど、まあその辺はよくわかんないけど、そういうのは評価されないっていうのは、まあ実際そうなのかもしれないですけど、でもなんかそのインプロでじゃあネタ作ってるんだっていうのがちょっとね、意外だったっていうか面白いなと思ったんですよね、
演劇の世界ではね、リバイディングデバイディングっていうのかっていう手法があって、まあ演出家の人がいて、まあ即興で役者さんに 演技させて、うん、でそれをこう台本に落としていくっていうね手法はありますけれど、はいはいはいはい、
ヨーロッパ企画さんとかもそういう形で作ったりするとか言ってたな、うん、あとにも知り合いの劇団さんでもよくあるか、うん、役者さんに言って、まあ筋書きは大体決めてて、
そうですね、う
ん、こんなストーリー展開でちょっと自由にやってみてみたいなのがありますよね。
うん、まあでも俺ウエストランドさんと同じようになんかネタ作ってる人って結構いっぱいいると思うんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんだね。
ランジャタイさんもそうじゃないかな。ランジャタイさんもっとでしょ。もっとだと思いますよ。国崎さんがただ今をやりたいだけのことをやって、それをあの俯瞰でツッコミが、うん、で言って終わりたい時にってやって終わるんですって。うん、ああ。うん、それなんか書いてあったな、お笑いの記事かなんかで、ほとんどアドリブ、全部アドリブらしくて、でもう何回も見てても本当にどっからどこまでがネタで、どっからどこまでがこの境界が分かんないんですよ。でもそんなこと言い出したら、で三四郎さんもそう見えるけど、でも三四郎さんはなんかよくよく聞いたらちゃんと練習してる、そう見せてるんだっていう風に言う人もいれば、小宮さんはなんかそういう風に言われて、いやそんなわけねえだろみたいなことを、あれどこまでいじりでどこまで本当なのか分かんないけど、それの違いって何なんですかね。俺だから結構ウエストランドさんみたいにモグライダーさんとかもそうですけど、まあもう究極言えば虹の黄昏さんとかもそうですけど、それなんか何アドリブと台本の狭間どこっていう結構芸をされる方で、残る人と残らない人の違い、賞レースで、うーん、ね、うーん、何なんすかね、
うーん、どうなんでしょうね。
でもめっちゃ感動しました。今俺ウエストランドさんの話でめっちゃ感動したのは、うん、その場にいる現場の人たちを笑わせた結果がそれなんだってことは、それちゃんと思うつぼだってことでしょ。それすごくない。
なるほどね。
だから言ってみたら、それで受かる落ちるは関係ないけど、うん、そうしてるんだっていう信念がバッチリ受けてるってことじゃないですか。準々決勝でバッチリ受けてるってそういうことじゃないですか。
てかすごいことだ
よね。それすごくないですか。
あのその目の前の人を笑わせるっていうのは実はすごい難しいもんね。
普通だったから、それこそね、受けが大したことなくて、あのパッケージだけよくできてるなで受かってる人も、もしかしたらですよ、もしかしたらいるかもしれない中で、そんなことよりもとにかくこの人たちのことをめちゃめちゃ笑顔にしたいっていうのは、うん、俺すげえかっこいいと思いました。
前の組のネタをいじるっていうことは、うん、こうテレビとか動画で見てる人は分からないってことですよね、う
ん、まあそれもあるか。
ありますね。
ね、
ギャオで見れるんですけど、うんうん、多分いい塩梅の漫才見てない人からしたら何のこっちゃっていう、
いうことはあるってこと
です
ね。でもただ目の前の人たちは面白いですもんね、うん、前にやってるのが分かってるから、
うん
ね、
でも昔のダウンタウンの漫才なんかそんなばっかっすけどね。
あ
ダウンタウンさんの漫才とか見てても、うん、それこそ そこだけ聞いとってテレビとか、うん、あテレビじゃないわ、なんかねこうあんまり良くないね、合法じゃない感じでこう上げてたりするじゃん。まあこういうこと言っていいか分かんないけど、うん、たまにこう調べたら出てくるのを、まあ僕ちょっと見るときあるじゃないですか。
まあ、よくオープンは語らない。
オープンは語らないけども、ね、リスナー何ちょっとやめて通報しないでね。
ここの住所言いましょうか。
いや
アップロードした人が違法なんだよ、ね、
そうなんです、
はい、アップロードした方が見ない方がいい。
目に飛び込んできちゃう時ってあるんですけど、
そこまで言われ
る話先に進みますけど、そういう見ててもやっぱり周りの人も全然いじってますけどね。新宮さんとかも結構いじってますけどね。
まああの頃はだから賞レースとかなかったからね。ってことは、でもやっぱ作品性って言われるとインプロって弱いのかね。
確かにそうですね。
本当だよな。
ちょっと切ないね。
たださ、ね、
そのウエストランドに関して言えば、そのもう予選でやってる時には一応作品にはでも仕上げてるのね、うん、それまでのライブでアドリブで出して受けたものを、うん、まあ寄せ集めている、
うんうんうん、
まあだから結果としてなんていうか、予選の時はでもだからアドリブっぽくは言ってるのかな、やっぱ新鮮味が出るように言ってて、でもそれは一応ちゃんと事前にもう用意したものだからいいような気がするけど、でもやっぱもうちょっとちゃんと仕組み作ったり設定を作ったりした方が評価は高くなるっていうことか。そんなこと言ったら、そもそももしじゃあそんな人だからなかなかいないと思うけど、インプロで漫才やっちゃったらじゃあ絶対落ちちゃうのかね。 それはそうですね。どんだけ受けても。
確かにもう、まあ評価する人がいますからね。もしかしたらその、そう見えたらダメとかね、なんかあるんですかね。
まあめちゃめちゃよくできてたら、
よくできてたら
可能性はありますよ。だってめちゃくちゃ練習して、本当に練習してんのかよっていう人もいますから。それはだから分かんないんだよね。
分かんないね。
キングオブコントでは一回準決勝まで進んだ組で、インプロでや
ってた、ね。マラソンですね。
ああ、そうだ。
そんな組がいるんですか。
面白かったけど。
学生芸人。
へ
確か。
もう辞めちゃってるよね、多分ね。プロには行かなかったんだろうけど、4人組か5人組だってね。
確か、4人組か5人組で、今、でも今年になんかフランスピアノっていう漫才コンビで出てましたよ、なんかその一部の子たちが。
じゃあまだ続けてるんだ。
続けてる子たち
は。それはさすがにインプロじゃないでしょ、でも
ね。まあだと思うんですけどね。
でもじゃあさ、ランジャタイはさ、でも予選の時はもう仕上げてるでしょ。
あ、仕上がってます。だからそういう意味では、多分、そうですね、出したものを、
受けたところは、まあ、みんなそう。モグライダーとかもそうかな、やっぱり。
なんじゃないですかね。
ライブでは結構アドリブって言ってたけどね。
カモメンタルはどうなんですか？
いや、もう、がっちり台本です。
あ、がっちり台本
です。がっちり台本です。ほぼ一字一句と言ってもいい。
一字一句。
特に予選なんかの時はもうそうです。まあ、普段のライブでもそうですけど。そこもね、だからあって、うちの相方なんかがだからよく言うのは、インプロみたいな笑いは幻だみたいな。も
う
本当その時のものじゃないですか。その瞬間のものじゃないですか。
まあ、再現性っていうのがね。
そうそう、できる。うちの相方とかは、やっぱその考えて、時間かけて生み出したその作品みたいなものがやっぱ好きみたいで、そこはなんか、全然同じコンビでもなんか好きなものがちょっと違うと、いやもちろん僕もそういうのも好きだけどインプロも大好きなんですけど、そうそうそうそう、
これまあ、僕エレキコミックさんが直属の先輩なので、大学のやっぱエレキさんとかはどっちかっていうとアドリブ強い寄りなんですよ。
そうだね。
もう だけど、エレキさんの生き方を見てて、いや、わかんないですけど、僕は結構、まあ、エレカタのヘビーリスナーなんで、やっぱそこら辺のなんだろう、生き様みたいなものをちょっとやっぱ感じるんですよね。その、まあでも、エレキさん自体は2010年のキングオブコントで決勝に行かれてるわけじゃないですか。うん、でも、まあ、それ以降またいろいろとこの賞レースがある中で、その、なんか受かる受からないとか、勝ち上がった勝ち上がらない関係なく、ずっとその貫かれてるものっていうのは、俺ウエストランドの井口さんと多分共通するものがあるんじゃないかなと思っていて、とにかく発表会をやり続ける、発表会をやり続けて目の前の人たちをもうとにかく最高のネタとアドリブと、もうその時の状況のあれで笑わせて、で俺ライブも何回か足運ばしてもらったんですけど、そのなんかもう本当に4日前まで本読みするぐらいの感じらしいんですよ。全然もう出来上がってない、だけど練習するうちにそのアドリブの幅が増えてて、もうなんかそれが面白くなっちゃったからそれだけやってるみたいなこともあるみたいで、でもそれってやっぱ面白いなと思いますけどね。なんか突き詰め、なんか究極そこにもうなんだろうな、自分の魂こもってんだって感じがする。でもここで例えば賞レースだけ、賞レースだけ目指すってなったらしんどいと思いますよ。
そう、今俺が思った疑問は、こう賞レースでこう勝ち上がるじゃないですか、勝ってこう売れたってなると、途端にこういろんな番組に出だすじゃないですか、そうするとこうフリーで喋らなきゃいけないこと、一般的な考えですよ、僕は芸人じゃないけれど、そしたらそっちはどっちが強いのかなみたいな。
確かにそれはインプロ的な能力をかなりね、
いや、これは
必要とされますね。
そうですよね。だからそこのところはすごく気になるところかなって思っちゃいました、ね。だからそんな感じはしたかな。
そうですよね。ネタで上がってインプロで残るみたいなことでしょ
う。そういうことですよね。その仕組み自体がそうなってるってことですよね。
うん、
全部とは言わないけど、テレビの大枠そうかもしれないですね。本当にね。
そうですね。まあ、両方の力があったらね、いいですよね。なんて思ったりしますけど。
ちょっと M1 の話します
で。そうですよね。
決勝残りましたよ。ね、9組。イラジュスはどう見ますか、今年の M1 は。
僕は、まあ、さやかさん以外は大体ネタどんなもんかっていうのは分かるんですけど、さやかさんは僕も見たことなくて、あれさやかさん、新しい波メンバーですよね。
え、 だ超若手でしょ。
超若手
です。3、4年目とかなんじゃないですか。
でも俺やっぱ、まあ学生お笑いの3個上なんですけど、マジカルラブリーの村上さんは、うん、俺が大学1年の時に、その別の大学の知見の人だったんですよ。
うん。うんうんうん、
村上さんが。うんうんうん、で、その時からめちゃくちゃ面白くて。
へ
で、もう本当に、まあ、ちょっと M1 の話、ちょっとそれちゃうけど、それこそ大学1年の時に、大学お笑いの大会が、その、初めてできたんですよ。
うんうんうんうん、
まあ、それまではなんか、昔で言ったら冗談リーグとか、そういうのは全然あったんですけど、それが何年かなくて、ようやく別の団体が大学お笑いを設立してくれたんです。大学お笑い大会を、う
ん。え、俺らの時もあったよ、でも。あれじゃなくて。和弦とか、それこそギースとかが出てた時ね。億万さんとか出てた時。
はい。その時は確か、冗談リーグとか多分、そっちの方だった
んですけどね。
なんていうタイトルでした？
なんかね、ギャグ大学。ギャグ大学偏差値2000とか、偏差値2001とか、何年か続いた。はいはいはい、
で、
うん、
それが終わってからなくなったんですよね。2006年ぐらいにもう一回、
また復活したんだ。
そうなんですよ。それが、いわゆる D1 グランプリっていう大会の走りになるんですけど、
そこでマジカルラブリーの村上さんが出てたの？
そうなんですよ。村上さんが、その当時大学で、まあ、その時は団体戦だった。漫才、コント、2組で出てて、その2組の合計得点で大学の日本一を決めるみたいな。でうちの大学が準優勝で、その村上さんのいた大学が優勝したんですよ。みたらしカルテットっていう4人組で。
へ
めちゃくちゃ面白かった。
な、コントやってたの？漫才。あ、村上くんがコントやってた。
トリオ漫才と、カルテットコントだったと思うんですけど、
両方に出てるんだ。
多分だって、だったかな。みたらしカルテットって名前じゃなかったかな。なんとかカルテットって名前で出てて、で、俺その時にもう村上さんめちゃくちゃ面白いことが分かってたから、いつかこの人テレビに出るだろうなと思ってたら、まさか M1 の決勝で、で、野田クリスタルさんもあれですもんね、学校へ1個出てましたから、セールスコントっていう、当時高校生で、
へぇー。
別のこと組んでた学校へ行こうでお笑いハイスクールっていう、お笑いインターハイかな、なんかそういうのやってて、でそれぞれの別々で、
へぇー。
マジラブさん、面白いですよ。でもマジラブさんの結構コントもなんか、パッと見た感じ、どこまでがアドリブでどこまで自由にやってるのか、
確かにね。
っていうネタ、僕はすごくマジラブさんに今注目してます。
初出場だよね。
はい。あとやっぱまあ雷さんってやっぱりすごいなと思いました
ね。
去年あれだけだってパッケージをもう、あんだけ見せて製造方法も、なんか工程も全部見せた上で、また受かっちゃうんだっていう。
あとは誰だ？
いや、マキオさんどうですか？
誰だろうね。まあ、
トロサーモンさんとかね、ラストイヤーですからね。
そうだね。トロサーモンさんも面白いよね。
でもトロサーモンさんだって聞いた話だと結構久保田さんは、ライブではめちゃめちゃアドリブ出すって。
あー、だろうね。そう考えるとやっぱ漫才は、アドリブ性高いのかな、やっぱり。会話だから。まあでも、あと和牛もね、和牛さんはでも割とすっごい作り込んでる感じするね。
そうですね。うん、
アドリブ性というよりは作品性が高そうだね。
うん、
で、かまいたちね、キングオブコントで優勝したかまいたちが M1 にも出てくるっていう。うんうんうん、もしこれ、2連覇っていうか2冠になったらすごいけどね。
前代未聞ですよ。快挙すぎます。
すごいね。
昔、あれはありますよ。漫才で、M1 取った後ザ・漫才っていうのはありましたよ。
はいはいはい、
パンクブーブーさんがありましたけど、コント漫才のそれぞれの日本一っていうのはないです。
今のところない
ですね。サンドイッチマンさんがちょっと惜しかったけど。
惜しかったですね、確かに。準優勝でしたからね。
でもこんな優勝したすぐ直後にとかじゃないですね。
ないですね。
へぇ
まああと、ユニバースも多分、結構かっちり作ってるね。台本ある感じ。でもめちゃめちゃ面白い。ああ、でもだからいろんなタイプの芸人さんがいるな。ジャルジャルも多分すっごいかっちり作ってるんじゃないかな。台本。まあ作るときはもしかしたらアドリブで作るのかもしれない。まあでもそう言ってたね、作るときは。でも作品に仕上がったらすごい、もう作品としての漫才ですよね。じゃあ誰が優勝するかちょっとヤジ数、
ね、もう本当に
予想してみましょう。
マキオさんは
予想は？僕はね、まあ和牛さんかかまいたちさんか、
うん、俺の顔チラチラ見んなよだから横内さん
俺言われたらどうしようかなと思って
横内さん全然入ってこないですね全然
なんだ
お笑いやっぱりあんまりご興味ないですか、
はい、いやご興味はあるっちゃありますけど
何ですかご興味ありますかそのお見合いみたいない
や
でも確かにそうですよねお笑いの話になったら絶対入ってこないですよね
ちょっとごめんなさいあの勉強させてくださいあの
次そう言ってしないだろ
うなこの前ちょっとしないんだよね
キングオブコントの時だって
そうよね、
10分頑張りだっただろ
う
あなた
今日 M1 がもう9組発表されてたのは知ってました、は
い、いや知らなかったです
それも知らなかったあ、は
い、そんなもんなんだない
い塩梅は見ましたよ
ああ お知り合いだからね
そう、うん、
ちなみにいい塩梅さんはどんなネタをやってたんですかそのウエストランドが移住にあたって
松村君っていう子と、うん、久保田君っていう子のコンビなんですけど、うんうん、久保田君がめちゃくちゃイケメンなんですようんうんうん、今でいう流行り顔なんです
あそう流行り顔
高橋一生さんとか、うんうん、でいそなんて今流行ってる顔イケメン
なるほど
なんですよで松村君は割とアンコウ顔っていうかなんかこう何つったらいいのかなアンコウ顔は深海魚ちょっとアホ出てるわけじゃないんだけど全体になんかボコッとしてるの
ちょっとブサイクな感じ
そうですね取れたてのじゃがいもみたいな顔してるで2人がそういうのをいじって漫才やるんですよでデートしたんだと、うん、でデートしたら朝7時半からあのモーニングで行ったと、
うん、
で朝7時半早ないみたいな、
うん、
で朝から顔見れて嬉しいって彼女は言ってたよって言うんですよ、
うん、
そしたら松村君がいやそれ流行り顔やからや、うん、俺が朝7時半なんかに彼女呼んだら朝から見る顔ちゃうって言われるで、うん、
なるほどねあだからかウエストランドもイケメンがテーマだったからね
う、うん、イケメンとブサイクの対比漫才
うんうんうんだからウエストランドが言ってたんだイケメンのネタが続いたからあこのブロックそういうブロックってわけじゃないですよみたいなことを言ってたんだ、うん、なるほどね、
はい、こんな感じのねイケメンでございますね
あ本当だ
うんそうですね
へえ、
はい、まあでもその 9組の決勝の、
はいはいはいはい、
誰が優勝するかっていう話で言ったら、うん、結局僕は審査員が今年、うん、去年と一緒だったら、うんうん僕は和牛さん絶対有利なはずだと思って
確かに、
うん、だって
ストーリーもあるね
あります
うーん
ストーリーもあるしちゃんとやっぱりカチッと4分 はまった人っていうか、うん、前後のだから、うん、ツーマガさん落ちちゃったじゃないですか今回、
うんうんうん、
まあ全然ワイルドカードで上がる可能性大ですけどツーマガさんなんかはやっぱり好かれやすいと思いますた多分そこにやっぱり照準を当ててきてるだろうし M1 の勝ち方を知ってるというかう準決勝まで上がってきたあ準決勝から決勝まで上がったのはそれまでは審査員の方って別の方ですからこれは準決勝の審査員の評価じゃないですかこれが決勝の審査員の評価になったらまた違うからそこが難しいなとでもジャルジャルさんはそんなこと言いながら一昨年は1位通過で最終決戦ではダメだったんですけどそういうことを考えるとじゃあ果たしてトロサーモンさんはどこまで伸びてくるんだろうっていう、うん、トロサーモンさんは割と一発型っすよね
ハマればでかい
だろうなんかグーグーグーグーグーなんかそのグーって引っ張るんですよボケを、
うん、
グーって引っ張ってなんかクスクス笑いクスクス笑いクスクス笑いバーンみたいな、
うん、
見ろよお前はよマジで
和牛さん去年
はい
どんな感じだったかとか知ってます？
全く知らないですね。
じゃあもう今のヤジュースの話とかも
全然分かってないでしょ。
ストーリーもそうそうだからなんか導火線に火がついてうーんバーンってなったっていう感じ。
それはトロサーモンさん。和牛さんは去年ワイルドカードで勝ち上がってそのまま決勝ステージに行って準優勝だったんだ。なんなら優勝するんじゃねえかぐらいの勢いがあった人なんで、
ちょっと今から動画で見ていいですか？
去年の和牛さんです
か？去年の和牛さん。
いや見ちゃダメです。
こうアプローチ
じゃダメです。見ないでください。見ないでください。
で皆さんちょっと気づいたらめちゃくちゃ回してます。
そうそうそう
じゃあ切りましょうということで、まあ今日大変盛り上がりましたね。メールも紹介しましたんで、まあ、こんな感じでレナパンさん 見たく、はい、メールもぜひいただければと思います。はい、improcomedy.jp@magmail.com です。よろしくお願いします。なんか告知とかありますか？
ね。
ない。俺ちょっと告知し、
あ、大丈夫ですよ。
僕は12月15日に、はいはいはい、小児教育技術っていう、
そうですよね。
小学館の、学校の先生が読む雑誌で、うん、関東カラー4ページでインタビューを受けてますので、もしよければ、うん、先生が読む用の本なんですけど、取り寄せられるので、税込み1000円で、もしよかったら読んでください。よろしくお願いします。はい。
僕ね、最近ね、YouTube でね、女装メイク講座とか、ね、
見てます。めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白い。あとやっぱね、可愛いんだよね。
それは見ました、僕も。画像を見ました。
よかったら見てみてください、はい、ピエロのやつがおすすめかな。あとね、この間ね、女装で滝に打たれてきたんで、それもちょっと、
それまだアップ
してないんですけど、
これから、
あ、そうですか、
女装で滝に打たれる、カツラがプリンって取れて
る。ぜひね、見てほしいですよね。
わかりました、ありがとうございます。よくさんは特に、
あ、そうですね、また次の次回、
わかりました。
はい、ということでございます。
じゃあ今日は大ボリュームですから、
大ボリュームでございます。
いっぱい聞いてね、皆さん。それではさようなら。
さようなら。